こんばんは、下平です。
こんばんは、石水乃です。
こんばんは、早川由美です。大人の放課後ラジオ、この番組は、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、今日は人口減少社会ということですね。はい、
ですね、この本、講談社現代新書のドル箱ですね。この河合雅史さんのシリーズ、5冊出てるんだっけ、うん、
5冊。
でもうトータルで100万部。
すごいですね。
もう近く売れているという。やっぱり、みんなどっかで心配してたんだよね、
うん、
人口減少していくとなんか日本の社会ってどうなるんだろうという、それをなんか、丁寧に書いているので、今回はこの本、それとこの1冊目のこの未来の年表、うん、この2つを、まあ、あたりをですね切り口に、人口が減っていく日本でどう生きるかっていうのと、あとなんかこの話になってみんな暗くなるんだけど、
うん、
あ、なんか果たして悪いことばかりなのかな、
うん、
そんなことないよね。
そもそもその話は最初にしときたいですよね。
そう、
うん、暗くなっちゃってますけども、うん、入りから
でもさ、
うん、
なんか空いている映画館とかさ、
うん、
空いているデパートとかさ、
うん、
空いている街も良くない？
っていうか土日より平日の方がいいよね、うん、みたいな、ね、
うん、で特に地方都市にさなんかたまに行ったりすると、あ、これぐらいで人っていいよなって思わない？
かる。たまに連休にどうしても都内のど真ん中出なきゃいけないとか嫌じゃない？
うん、いや、まあ、うちなんかだと渋谷のスクランブル交差点、あのゼブラの交差点なんかはさ、いや外国人が来て見て驚くの分かるよ、
うん、
要するにあれはさ、なんていうの、日本人ってこんなに過密なところで生きて働いてんだ、
うん、
笑っちゃうよねっていう意味での驚きだからね、
うん、
別に憧れであのところにいるわけじゃないんでで
も、
うん、
何の根拠もないんですけど、この間そうたまたまあのスタッフの K 君も一緒に別の番組の仕事で平日の結構真っ昼渋谷のスクランブル交差点行ったんですよ、うん、で今ほら空前のインバウンドだから、うん、どんだけ人すごいのかと思ったら、意外となんか昔のあのスクランブル交差点よりなんかぐっと少なくて、
う
ん、だから何の根拠もないんですけど、やっぱりなんとなく減って
るのかな。そうだね、あの繁華街っていうところも、
うん、
あの時間帯によって混む時間とそうでないの差がすごい激しくなった、
うん、
やっぱみんな夜で歩かなくなってるし、
う
ん、
あ、そうか、そもそもね、うん、
なんか私すごい怖いなと思うのが、人が減るのはいいなと思うんですけど、なんか今当たり前に行ってる場所とか利用してる場所とかっていうのが忽然と姿を消してしまうんじゃないかっていう漠然とした不安みたいのがやっぱりなんかあるなっていう。
それはもうさ、あのしょうがないよね。今地方のデパートってどんどん潰れてるじゃん、地方の中心都市のデパート、ね、僕この前青森のさ八戸市に行ったんだけど、八戸でもデパートがなくなったって言ってたもんね、ちょっと前に。
でも逆になんか言い方が適切が分かんないですけど、僕なんかもね、まあ、広島とかにも縁があったりとかで、広島とか呉とか、で、そごうが昔あったんですけど、そごうも結構前ですけどなくなっちゃって、言い方あれですけど、でも逆に結構地方都市のそのど真ん中じゃない地方都市の第3第4ぐらいの都市でもそういうのあったっていうのが、まあ、逆に言うと人口減ってたらあれではしょうがないかなって、まあ、軽々しく言えないんですけど、
そうだね。でもその話は後でできるんじゃないかな、要は人がどんどん減っていくので街も保てないんだよね、なのでどっかに集まって住んでそこは便利にしようね、病院もある、買い物もできるっていうような考え方を、まあ、国もしているしこの人も進めてるかな。ちなみに、これですね、これはどこだっけな、はい、国立社会保障人口問題研究所という国の機関で出した、これね、どっちかっていうとやや甘めの予測です。2017年に1億2653万、日本の人口ってここのちょっと前ぐらいに1億2800万ぐらいでピークをつけてるの、歴史的なピークです。ちなみに平安京の頃は人口1000万東京ぐらいだったんだよ、日本全国で、それがどんどんどんどん増えて13倍近くまでいって1億3000万近くからだんだん落ちていくんだけど、2017年で1億2600が2065年に8800万、1億人を等に切って9000万も切っちゃうんだよね、で2117年、まあ僕たちみんな死んでんだけど、その時には約5060万人、そして今から、でも今2024年だから200年後だから2200年には今のままだと1380万で、これがどれぐらいの大きさかっていうと日本全国で東京都です。
そうですね、
うん、
もうピーク時の10分の1近いってことか、
そう
1世紀だったらそんぐらい人がいなくな
る、
うん、
この辺が2200年代に10分の1になるって感じ、ただこの問題に関してさ、世界中の先進国でこの問題を解決した国はないのよ。ヨーロッパも全部ダメ、唯一できているのはアメリカなんだけど、アメリカも今移民を新しくもう入れないっていう、バイデンもトランプもそうなっているんで、アメリカもこれから人口が減っていくからそう遠くない将来、なので先進国でこの問題は解決できない。 ってことはどの国もゆっくりと衰えていくのが自然なんだよってことを考えとかないとね。
逆にその取り組む意味では日本が結構ね、うん、先進国の中である意味最初にというか、うん、っていうところありますもんね、うん、
あるけどね。お金をかなり使ったけど基本的には大失敗というよりは無茶なことをしてた、
うん、
海の上になんか島を作る、それで国を広げるみたいなことを少子化対策やってたんだよね。
それやって何の何を求め、何のどんな結果を求めてたんですかね。
まあ、要は女の人が、全ての女の人が1人当たり子供を3人産んでくれるように求めてた、うん、
でも島を作ったから女の人が3人子供を産めるかって言うとそこ直結してないような気がするんですよ。
そうだからね、うん、この問題さ全然今の出所なのよ、うん、全くつながってないの、うん、保育園に入れるようにします、保育園を作ります、
うん、
じゃあ女の人は子供を3人産むか、うん、直結してないよね。
してない。
産休を作ります、男性も取りやすくします、じゃあ子供3人産むか、これも直結はしないのよ、うん、ちょっと条件としては整えてあげるけど、うん、実際に効果があるかどうかは測れないっていう、うん、そういう感じのお金の使い方ばっかりなんで、うん、もうちょっと分かりやすいことやんないかな、
うん。
ちなみにブルガリアかな、ハンガリーかな、うん、少子化対策に日本とは比較にならないような額をぶち込んだの。これは成功したよ、うん、
ハンガリーですか。
ハンガリーかな。
あ、どこでって言って、
要は子供を1人産むと所得税の税率が下がる、で子供を4人産むと、
うんうんうん、
基本的に一生所得税はただんだよ、
うん、はいはい、そうだそうだそうだ、
そりゃ産むだろう。
なかなかあの頑張ってましたよね。
そう、これ 1.2 からあっという間に 1.6 まで上がった。
うんうんうんうん、いや本当にこれなかなかすごいですよ。
そうだ、これぐらいのことを日本でもやんないと、はっきり言って
税金ただはすごい、
うん、もう、うん、保育園がどうのとかさ、産休がどうのとかっていうレベルじゃダメだよね、うん、何やっても。
いや本当そう、うん、っていうかなんかあのほとんど中小企業で働いてるんじゃないですか、うん、日本の人た、あの働けてる人たちって、うん、それか、まあ契約社員とか、うん、アルバイトの人たち、
う
ん、
ね、
やっぱ結婚しようにもまずできないし、だって子供出産するのに50万円お金かかるんですよ、
うん、
いくら補助金が出るからとはいえ、あのやっぱ自分でまずは立て替えないといけないものじゃないですか、うん、で親にも頼れない、うん、親がいないとか、う
ん、あるもん ね、
なかなか収入が少ないとかっていうなった時に、うん、まずそれさえも難しいっていうことがあるから、うん、やっぱいろいろ考えると家欲しい、子供欲しいとかって、うん、全部ね、当たり前の人が望んでいい当たり前の夢を叶えようと思ったら、うん、いくらお金があっても足りないよねって。
そうだね、
だけど全然給料上がんないよねみたいな、うん、なんかね、それ不安になるよねみたいな、結婚しないよねみたいな、
うん、あの、うん、もうすごい基本の木に戻っちゃいますけど、うん、あのまあ、これ見てる方はね当然お分かりだと思うんですけど、一応原点に帰ってですね、さっきまあその人口減るけど、
うん、
まあ、悪いことばかりじゃないよってこともありますけど、
うん、
とはいえ、
うん、
この人口減少をなぜこれほど騒がれるかっていう本当の導入で、人口減るとなんでいけないんでしょうか。
いやだからいけなくないんだよ
っていうね、素朴な疑問もありますね。
要するに、
う
ん、政治家のおじさんたちがずっと言ってるのは、うん、これ一個なの、豊かでなくなるから。要するに人口が減ると働き手も減って、
うん、
国の GDP が減るのは良くないって言ってるだけなのよ、
うん、それ言われるとね盲目的にそうかなと思っちゃうけど、うん、なんかもうちょっとあえて疑ってみるとどうなのかなっていう部分もあるんじゃないかな。
だから国力が人口だっていう点は、例えば軍隊を保てないとかさ、うん、
基本的に言いますよね、
うん、そう、軍隊だったり金の問題、お金が動かなくなるっていうだけのことなんだよね、う
ん、なんかやっぱり その話を考えてみると、その国力、うん、あのその経済的に弱者になっていくとか、うん、その国を防衛できなくなるとか、
うん、
そのいろんな、水道とか、
うんうん、
その電気とかいろんなその光熱費みたいなところとかっていう、そのライフラインみたいなところを、うん、その日本じゃないどこかの国に握られてしまうんじゃないかっていう風に考えちゃうんですけど、
そんなことないじゃない。
なんかその辺ってどうなんですか。
だって世界中でさ、小さな国っていっぱいあるじゃん、
うんうん、
例えばあのロシアの隣にいるフィンランドって500万とかだよね。
そうか
スウェーデンで1000万ぐらい、
うん、
だからそうやって考えると、ヨーロッパで大国って言われている、イギリス、ドイツ、フランスで、うん、スペインで6000万人なのよ。
あ、そっか、
まあ、ドイツはちょっと8000万で多いんだけど、それ以外はみんな6000とか5000万だから、それぐらいで全然世界の大国でやれてんだから、
確かに
中規模のいい国だねっていう人口に行くのはこれでも全然いいと思うんだよね。それとスウェーデンとかフィンランドがあんなに豊かなのは、国民の質が高い上に人口があんまり大きくないから、
そうそう、だから
そこそこの企業が1個あれば持つんだよね。
うちトヨタとかありますしね。
ある
ソ
ニーとか、そうでソニーやトヨタは潰れそうもないじゃん、任天堂とか、うん、
潰れそうもない。
でこの人口の時にこれぐらいの大企業がある会社だ、国だったら、うん、 いや平均年収800万とかになるじゃん余裕で、
う
ん、
いやだからまあ一概に比較 できないですけど、でもやっぱりその人口がある程度ないとね、その、うん、何軍備とかね、うん、って言いますけど、でもほらスイス877万だけど軍隊世界最強までいかないけどかなり強いって言われてるし、
うん、 ね、
あとアイスランドも北海道と同じぐらいで30万人しかいないけど、
そうだよ、うん、でそれに関しても正直言って徴兵制とかやる時代ではないので、うん、あの今その軍はすごく専門化しているし武器も高度になってるから、うん、仕事としての軍人とか自衛官じゃないとなかなか働かないんだよね、うん、要は徴兵制の時代ではないから日本でもそんなには増えない。
じゃあなんか今の話だけを聞いて考えると、うん、そうすると少子化少子化とかって言ってなんか変にこう不安を煽って国民を怖がらせて、
少子化ビジネス、違う、
そう少子化ビジネスなんじゃないかって、うん、
だからそこの辺に関してはやっぱり政治家が良くないところはさ、
うん、
脅すことでいっぱい予算を使わせよう、要するに予算を分取るのが役人と政治家の仕事なのね、
恐怖政治、
正直今それが少子化が昔だったら地方も東京と同じように豊かにする、
うん、
高速道路通して新幹線通して空港を作って港を作ってっていうので、うん、もう辺境の土地にも立派な道路とか、
うん、
港とか空港があるじゃん、
うん、
そのやり方は今少子化のためにお金を使うことと、まあ国防費だよね、
うん、
自衛隊のお金に回ってるんでちょっと考えた方がいいんじゃないかなって気がする。
なんか大丈夫かなと思ってきちゃった。
いや思うよね
と、あの少子化がっていうことよりも少子化に取り組んでる、うんうん、
人たちが
危ないよね。人たちがちょっと おかしいというか、
まあでも利権化してんじゃない、
あ、ね、
厚生省の役人たちあるいは政治家たちで少子化の名目で何でもできるじゃん今。
捉えちゃいますよね、うん、
でも人口が減っていく中でさ、地方自治体で例えばうちの町に来てくれたら100万円あげますとかやってるじゃない、
うん、
うちはタダであげますとか、もう誰も住んでない家がいっぱいあるから、うん、
やってるやってる、
あれって意味ないよね。国全体でどんどん小さくなってる中で、うちの町だけ良くたってさ、
取り合いしてるだけですもんね、うん、人を。
まあでもそうなるとなんか政治っていうか、なんか難しいけど、なんか大事ですね。なんかいきなり超ミクロの話になって、全然関係ないですけど、うちあの、まあ子供3人いて、小学校は今公立なんですけど、まあイラさんとかもお子さんそうだったかもしれないけど、普通に iPad、全員あの、1台その学校としてあって、うん
ね、
でもあれも結構ね、それ総額にしたら相当な金額になる、うん、でまあそれはそれで別に否定するわけじゃないですけど、その一方で今長女が公立の高校今年から行ったんですけど、普通に手紙来て、なんかあのタブレット必要なんで各自買ってくださいとか、でもタブレットって言っても結構バカにならないじゃないですか、うん、うちはたまたまなんかこんな感じで iPad あるから、だからなんかそれも学校とかによって全然違うし、ごめんなさい、なんかちょっと話直接は関係ないんですけど、なんか市町村とかでも全然違うし、
違うね、う
ん、あれって貧困層の人たちってどうやって暮らしてるんですか今。
だから日本の貧困層の問題は大変だよね、
うん、
まあ正直言ってさ、この番組を聞いてるリスナーの人たちはあんまりいないから分かんないかもしれないけど、うん、やっぱり日本はなかなか厳しい、ね、だってさ子ども食堂とかね、
うん、
1日のうちそのちゃんとした食事が取れるのは学校の給食だけだみたいな子どもがたくさんいるので今、
うん、
だからそこはなんとか手厚くしてあげたいんだよね、
うん、
僕やっぱりどこかで年寄りだと思う、これ年寄りの問題、年寄りが自分たちに年金をたくさんくれ、
うん、
正直その80代を超えたりすると年間何百万ってお金をかけてやたらに延命している、
うん、
もうよぼよぼなのにって、そこをやめてさ10分の1でもいいからご飯が食べられない子供に回すべきだよな、
ね、うん、子供に冷たいですよね、うん、ちょっとなんか
こう子供と、あとさっきのノアさんが言ってた、うん、妊娠している女性とかさ、これから結婚しようっていう若い人に冷たすぎる、
冷たすぎますよねなんか、
うん、でちなみにちょっとこれ戻るけど、うん、この数字は2015年から2045年までこれ30年間でどうなるかっていう数字なのね、
うんうん、
北海道はマイナス140万、うん、青森マイナス50万、岩手マイナス40万、
53
万、秋田マイナス40万、
うんうん、
だから東北は基本マイナス 30%
です。
こうなると東北のちょっと離れた中心的なところはいいよ、仙台とか秋田市とか盛岡とか、
30年後だもんなこれ。
そうで東北が一番やばくてマイナス 30% で、四国がマイナス 25% ぐらいで、鳥取島根がマイナス 23% で、巨大都市圏でやばいのが実は関西
なんです。関西、はい、
東京はマイナス 6%、
うん、
全然違います
ね。でマイナス 6% っつっても
本来はね、数字としてはね、
そうそうそうそう、多いから3000万人から、まあ、6% 引くぐらいでしょ、
うん、
関西圏のここはもうマイナス 20% に近いのよ、18、
そうなんだ、
そうだから京都、神戸、 大阪がやばい、
うん、なんでだろう。結構やあれですか、
大阪ってでももともとちょっとやばい、
高齢の方が多いのかな、
うん、っていうよりは基本的にやっぱりビジネスが東京を中心に集まっちゃうから、
うん、
名古屋は実は結構検討してるんだけど、
うんうんうん、
ここのちょうど間なの、
はいはいはい、
名古屋は
そうですね、名古屋ね
マイナス 12%、
ね、うん、
でこれが持ちこたえてるのは本当にビジネスでトヨタがいるからなのよ、う
ん、意外と京都大阪より名古屋の方がじゃあ残る、
そう残る、で京都大阪神戸がやばいんだよね、
そうなんだ、
なのでこういう風になった時に、うん、この世界でどこに住むのかは大きいよね、
うん、
ちなみに東京はずっとこれぐらいキープできるの、今1400で、
うんうんうん、
ほとんど減らない、
ますます減らなくなりそうですね、逆にね、
ちょっとなんかそれはそれでちょっと嫌だな、なんか
いやだから逆にこの河合さんの提案では、うん、東京はシンガポールにしようって言ってるんだよね、
あ
要するに日本の中の外国の特区にしようと、
あ、うん、働きに出る街みたいな、
そうで、うん、経済的にその世界中のロンドンとかパリとかニューヨークと戦えるように税制をいじったり、新しいビジネスをやりやすくしたりして、東京を特区にしてここで稼いだお金を全国に回していこうという、うん、
確かにしっくりくるな、
うん、でもそれはさ今やってるじゃん、
うんう
ん、東京だけだからね、地方交付税もらってないのは、
うん、
お金は国に渡すけど国からは全然もらわないっていうのが東京なので、
うん、
でもそれはそれでいいと思うんだ、うん、なので逆に言えば東京がもっと稼げるように、まあ、今回都知事選があるけど東京がもっとお金を回せるような状態を作ってほしいよね、
そうですね、
うん、特にこれからなんか新しい会社をやるとかさ、若い人が頑張るっていう時にもうちょっとお金出してほしいかな、スターティング用の基金みたいなの作ってほしいな、国とか都で、
やっぱり2割8割の補足じゃないですか、東京で8割を、
うん、そう
稼いで賄ってもらうと、
うん、
ニュースでしか見てないけど、うん、あんまりそこ言ってる方いらっしゃらないです
ね、
うん、
そうだね、
うん、
だからねこうしてみるとさ、まあすごいよね、でもさ人口が 30% とか減ったらもう今の東北にはならないじゃん、30年で、
そ
りゃ
そうだ、
そうか、なかなかやっぱこうやって数字で見るとね、うん、目の当たりにしますよね、
うん、ただその縮むことが本当に悪いことじゃないからね、
うんうん、
だから日本がこれからスペインとかイタリアとかさ、イングランドを目指すんであればもう全然5000万でいいから、
っていうか本当にこのことに対して真剣に取り組んでる人たちがいるのだろうかという
っていうかさ、いるんだけど、
うん、
頭が一致方向に固まってるの、太平洋戦争の末期と一緒で、
う
ん、何が何でも国体、日本の天皇を中心とした政治体制を守るみたいなことしか頭がないのよ、
うん、
要は何が何でも人口を増やすんだ、若い女に子供を産ませるんだっていう
頭しかないわけ、
そ
う
バカじゃないの、
そうだからそこをやめて、
うん、
どうやったらもう減るのは世界中で先進国は減るんだから、減る前提でどう楽しく豊かに減っていくかっていうことを考えないと、
うん、
そのためのお金の使い方をしないとやばいよなっていうのが今回の話かな、
てか安易になんか子供を、うん、増やせ増やせって言ってたじゃないですか、うん、でこれ読んでさっきイラさん言ってましたけど、
うん、
3人、
うん、
その子供3人産まないと人口増加には、
うん、
つながっていかないってい
う
数字が出てるじゃないですか、
ね、
うん、でも子供3人産むって今の時代
厳しいよね、
かなり厳しいですよね、うん、あんまり現実的じゃないと思う、
ちなみにその1人大学を卒業まで出す場合、
うん、
全部その公共のまあ公立中学、うん、公立高校で公立大学までやった場合でも、
うん、
2500万から3000万かかるって言われてんだよね、
うん、
ってことは子供3人だと、陽平くんは本当に立派なお父さんなんです、子供3人でオークションが買えるお金を子供たちに使う、
頑張んないとね、まだまだね、
そう、
よろしくお願いします、
いや本当にそういうことよ、
チャンネル登録よろしくお願いします、だから
そこのところでさ、例えばさ、
よく
所得税が、ね、例えば半分になるとか言っても全然いいよね、おかしいよ、
本当ですよ、
うん、だからそのハンガリー式でさ、
うん、
子供一人産むたびに、
うん、
所得税、地方税、
うん、
住民税ね、
うん、
それを 10% ずつ下げるけど、
ね、
子供3人生まれたら税金3割引きで、そのお金は子供の教育とか、
うん、
塾代とかに回したよっていうことでいいじゃん、
うんう
ん、まあ、ハンガリーみたいに4人産んだらタダにしろとは言わないから、一人テンパイ引いてよ、
うん、そう、それだけでも違いますよね、
うん、なんで日本でそういうことを言う人がいるのかもしれないけど、なんでそういうこと、そういうなんていうの、時代を変えるような、
うん、
なんか施策みたいのを出してこないんでしょうね、なんかちまちまちまちま、
いやだからそれはさ、やっぱりさ、うん、ハンガリーはやっぱり東欧だからさ、
違いますね、
プーチン的なトップがいるわけよ、だからこの件に関しては、ね、日本はさ少子高齢化対策で、
うん、
確か国家予算の 1% ぐらい使ってんの、
うん、
ハンガリーはそれを もう 5% とか使ってんだよ。
やっぱりさ、やっぱり
良くも悪くも日本ってある意味民主化されてるからさ、なんか独裁的なトップダウンでドンみたいなのがやっぱりできないんですよね。
できないね。
組みまくるから、うん、これでも組みまくってだから、
でもさ
組めない。
その割には岸田さんはさ全然なんていうのみんなに計らずにさ勝手にどんどん税金上げるよね。
そうそうそうそう。
だからなんか肝心なところをね組めて
ない、うん、なんかソフトな独裁っていうかさ。あの財務省がいなりっていうか
意外と政治家っぽいみたいなね、まあ、ちょっと話つきませんが皆さんまだ無料版ですよ、
は
い、ここもう20分過ぎてますのでここでちょっとお便りとご質問お願いします、う
ん、じゃあまずお便りからです、はい、40代の男性からいただいています。イラさん、早川さん、吉水さん、スタッフの皆さんこんばんは、
はい、
231回自己啓発の呪いから抜け出そう、よかったです、うん、おとらじのすごいところは同じネタであってもマンネリ化せず繰り返すごとに3人の話が洗練されていくところだと思います。
マジか
上手ですね。
イラさんが挙げられていた自己啓発のポイントとして何かに気がついたらモテる、賢くなる、金持ちになるはとても分かりやすかったです。おとらじの有料会員になって約1年経ち、自分はおとらじによって成長できているのだろうか。小説の書き方を何回も聞いたのにおとらじ小説大賞に見事に落ちて意味があったのかと考えたりします。231回を聞いてこういう成長幻想こそが、自己啓発や自己投資という発想に私もハマる原因だと痛感しました、うん、成長するためじゃなく楽しいからおとらじを聞く、この方がいいかもしれないですね、うん、これに気づけたので可愛い女性にモテてローリスク投資でハイリターンを得られそうです。
ありがとう。なぜ可愛い女性にモテるのか本当に分かんないんだけど、でも本当にそこは大きいところで、
うん、
何でもかんでも役に立てよう、意味をつけよう、金持ちになろうみたいなことばっかり言ってるとさ、
うん、
なんかつまんない人生なんない、
ね、
うん、なんか知んないけど本当にその原因と結果だけしか考えない人って、
うん、
なんか旗から見ていると、あ、この人貧しいな、お金持ってるのに貧乏だなみたいな人っていっぱいいるじゃん今、うん、
いるいる。
なのでそうならないなんか豊かさみたいなのがあると思うんだよね。だからそこをもうちょっと社会全体で評価した方がいいんじゃないかな。あの人ってちょっと面白いよねとか、
うん、
ちょっとセンスあるねみたいな人にみんながなる方がさ、誰も彼もが投資名人になるよりいいと思うんだけどね。
やっぱり自己啓発の方が結構見られてますね、
うん、あ、そう、
タイトルもやばい啓発言葉って僕がすごい顔してますね
本当だ
余裕があれば動画をプレミア公開してほしいです。ライブっぽい感じで楽しみたいです。そんな感じみたいな。
あ、でもいいんじゃない、回としてはいいよね、
うん、
はい、
じゃあ次質問、
はい、
あかりさん20代女性の方からです、
はい、
日本では長期にわたる低い出生率と人数の多い世代である高齢者を中心とした死亡数の増加により人口が減っているとニュースで言っていました、うん、この番組でも人口減少により何がどう変わるか、どのように影響するかを真剣に考える会をやってほしいです。政府も少子化対策としていろいろやってはいますが、あまり本気でやる気がなさそう、効果がなさそうな気がします。また内閣府に少子化担当大臣というポジションがあるのですが、過去およそ25年間で22人が務めており、入れ替わり立ち替わりすぐに担当が変わってしまうため、政府も官僚も中長期的なビジョンを描きづらいと思います。
まあ、その通り、うん、
人口減少について私が聞いた中で印象的だったのは、水道を使う人が減る一方、水道管や輸送などを維持する最低限のコストは変わらないため、一人一人の負担が増えるということです。そのため人口が減った県や市区町村では水道代が 1.4 倍から 1.5 倍に上がると聞きました、
うん、
人口減少による影響とそれにどう対応していけばいいのか教えていただきたいです。
まさにですね、
うん、水道代に関しては相当来ない将来倍になるっていう人はいるのね、
うん、
ただこの問題に関してさ、僕一番あって思ったのはさ、そこだよね。過去25年で22人変わった、
うん、
要するにそれはなぜかっていうと、一言で言えば、人口減少担当大臣っていうのがお飾りのクズポストなのよ。で、要するに政治家もさ、うん、まあその衆議院当選6回8回とかって重ねてくると、そろそろ大臣にしてくれって各派閥が首相に言いに行くわけ。でその時に大量の、実はそれぞれ力のない、お飾り大臣みたいなのを作っておけば1年に1回回せば25人閣僚にできるじゃん、
うんうんうん、
要するに支店長ポストを増やすためにこんなものを作ったので、まあ、野田さんはまだ力がある方だけど、うんうん、あともう全然知らない人ばっかりだよ、
うん、
だからそんな人をさ1年に1回ずつ交代させて何か実のある政策ができるとかと思うのはダメだよね、
うん、
本当に力のある人で政策実行力のある人がさ、もう5年10年で取り組まないとできないことだから、そこはちょっと考えないとね。このポスト本当にバカにされてるポストだからね。
そうなんだ。でも一番真剣に今取り組んでやってほしい課題だ気がしますけど、
ね、僕は逆にもうそこはやめようと思ってる。少子化対策やっても上がらないし、上がっても 0.1 とか2でしょ、うん、それじゃダメだから、それよりは、人口減少対策大臣で、これから人口が減るときにどう楽に生きられるようになるかっていう、そこをもう削る方を、
うんうんうん、まあ、つまり増やすんじゃなくて、もう減るっていう前提でそれにどう本当に
対策していくかですよね。
もう減るを無理やり抗うなと、
うんうんうんうん、確かに確かに、だって産めないもん3人も子供、
うん、
産みたいと思っててもできないし、うん、そんな軽々しくポンポコポンポコ生まれてきてたらこんな人口減ってないし、
それからさ言っとくけど、うん、中国は今2人っ子政策からさらに転換して3人っ子政策になったけど、うん、1.1 か2です。要するに中国政府みたいな恐ろしい力がある人たちが旗振っても子供って生まれないのよ、
うんうん、
日本のしょぼい何、産休制度とかさ、
うん、
何お見舞い金だの少子高齢化対策では全く増えないから、うん、そこにお金追加するのもう無駄だからやめよ、
うんうん、確かに、うん、あとすごいビビったんですけど、うん、韓国の出生率が 0.6 ぐらいに下がってるって聞いて、韓国ってどういう風に対策しようとしてるのかなっていうのもちょっと気になって。
韓国も日本と一緒でもう何兆円も使ってんだよ。
そうそう、
でも全くもいかないので、しかもソウルは、0.5
0.5 か、
うん、だから韓国は日本より本当にやばい。でもそれぐらい社会、韓国の社会で生きるプレッシャーって大変なんだね、
うん、
でも韓国もまだ子供を増やす政策をやってるんですか、
ね、もちろん日本と同じことやってる。
しかも昨年経済成長率は25年ぶりについに日本を下回ったと、韓国も。
まあ中国は不景気だしね、
うんうんうん、
韓国の稼ぎ頭だった半導体がね、
うん、
あの台湾にやられたから。
あ、そっかそうだ。
そう、サムスンが儲からないようじゃ韓国の会社やばいよ、
うんうん、
まあ、ちょっとね他国のこともですけど、まず自国のことも含めて ね、まあ、この後ね、有料部分でいろいろとみんなで考えていきたいと思います、
はい、
続きはですね、また、各プラットフォームでご視聴いただけますので、詳しく概要欄から、ご覧いただけたらと思います。ということで後ほど本編で、
はい。